君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
角度や時間を変えて同じものを撮影した写真2枚を見比べて、片方の写真のどこの部分がもう片方の写真のどこの部分に対応するのか、コンピューターに気づかせるテクノロジーがあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は画像から3次元の情報を取り出す研究、義歌大情報知能工学系金沢康先生の研究室を訪ねます。画像っていうと基本的に2次元ですが、それを立体化するってことですか？
そうですね、複数枚の画像ですとか、あるいは違う場所から撮った画像を使って、その中でその元に写っているものの形とか、そういうものを計算するということをやります。
最近映画館とかテレビでも 3D 画像とか流行ってて、なんか2枚の写真があれば、人間も目が2つあるもんですから、それぞれちょっとずれた画像を見ることで立体的に見えるっていう知識は僕らもあるんですが、これもそういうことなんですか？
場合は2次元の画像情報を人間が処理して3次元にしてますけども、そうではなくて、それを計算機で3次元に復元して、そのデータを取ろうと、あるいは計算しようということになります。
そう、2次元のペランペランの画像も2枚あればコンピューターが立体的に認識してくれるってことですか？
3次元の情報を取り出せると。
例えば招き猫の映像が同じのを撮った写真が2枚あったら、招き猫の立体的なデータがパソコン上で作れるっていう。
はい、そうですね、はい、
裏側がどうなってるかっていう、そういうことは、
それは見えないところはわからないです。
わからない、はい、見えるところだけでも
見えるところでは、はい、
同じ写真2枚じゃ意味がないですよね。どれぐらいずれてればいいんですか？
少なくとも、人間の目ぐらい離れてれば、それなりに近いところであればわかります。
基本的にどういう作業になるわけなんですか？はい、
で最初にですね、まずその画像で対応する場所というのを見つける必要があります。
対応する場所、
はい、この画像のこの点とこっちの画像のこの点が同じ場所であるとというところをまず最初に見つけないと、その計算ができないと。
コンピューターが見つけるわけですね。
はい、コンピューターはですね、人間みたいに画像全体を見てどこがっていうのを判断するのは非常に難しいわけですので、非常に小さいところを虫眼鏡で見るような形で拡大して、その似たパターンをもう片方の場所で見つけるということをやります。
へ、そのランダムにピックアップして、
ランダムにというか、まずは目立つ場所を見つけるんですね。
目立つ場所、先生なんか急にデジタルな話がアナログな表現に変わりましたけど、目立つ場所という判断がコンピューターにできるわけですか？
はい、色が大きく変わる場所ですとか、あるいは物の角のところですね、そういうところっていうのは背景と色が変わっているとか、あるいは例えば端のところでしたら、線、まっすぐな線で色が変わると、そういうところを基準にして同じ画像の候補として見つけていくと。
極端に黒いところとか、ここに赤いポッチがあるねとか、そういうことですか？
そうですね、赤いところだけで、赤い端のところですね、赤から黒に変わるところですとか、そういう白から赤に変わるとか、そういうところを見つけていく。
じゃあ1枚の写真でそういうところを見つけて、もう1枚の写真のそれを探すわけですね。
はい、同じようなところを見つけていく。
間違っちゃうこととかないんですか？
よく間違いますね、はい、はい、
じゃあその辺の精度をいかに上げるかっていうのが研究の一つになるわけなんですね。
そうですね、はい、
で先生の研究室にはそれを説明するパネルがいっぱい壁にこう貼られているんですけれども、先生これは昔の日本の蔵の壁、白と黒のいわゆるナマコ壁ですね。
そうですね、はい、
同じナマコ壁の写真が隣り合わせに2枚貼ってあるんですけど、また渋い、随分渋い題材ですね。
ひし形のパターンがはっきり出てるもんですから、非常に特徴的 で一番かえってコンピューターは間違いやすい。
同じパターンが続きますもんね。
ナマコ壁って黒い壁に白いかまぼこみたいに出っ張ったラインが格子状に網目状についてるあれですけれども、
あの人間が見ても多分例えば一部だけ隠してみてしまったらもうほとんど間違えてしまうようなものですので、はいはい、この場合はですね、あの全体を見てこのまずは、グループという形でひとまとめにパターンを検出してしまいます。壁が2つあればこちらのパターンとこちらのパターンで別に分けてからそれからあの対応を計算するというアプローチをこの場合取ってます。
題材によってやっぱりアプローチするやり方っていうのはおすすめがあるわけなんですか？
そうですね、はい、
それでナマコ壁も立体化できるわけなんですね、はいはい、もう一つあのこれは人体の中ですか？これ
そうですね、あの腸管の内視鏡画像になります。
腸、あの内視鏡でね腸の中 見るのって皆さんもいろんな機会にご覧になったことあるかもしれませんけれども、これを普通に内視鏡で見ると平面ですけれどもコンピューターで立体的にデータを取ろうということですね、はいはい、
この場合ですとほとんどあの、肉の色ですから、はい、あの移動してもほとんどどことどこが対応しているかわからないんですけれども、
そうですね、はい、
でこの場合でしたら腸ですとヒダというものがありますので、はい、まあ、ヒダの場所だったらあの対応する場所は見つけやすいだろうと。
ヒダもなんかどれも同じように見えるんですけれども、
はい、微妙にですね血管とかですねその、 あの色の変化が微妙に違うんですね、は
あ、はい、そんなのまで見つけられるんですね、
はい、
さっきのナマコ壁の時は、はい、あの多分レンズが人間の目ぐらいの間隔で撮っててね、はい、2枚撮ってるんでしょうけれども、はい、内視鏡だと基本的に2つカメラはついてないですよね。
新しいカメラはついてるのもあるんですけども、これは、はい、1つのカメラでやってます。
1つのカメラでどうやって2つの映像を撮るんですか？
内視鏡をあの前後に、大抵は確か引きながら映像を撮っていくんですけども、うん、その引く時に動画を撮りながら戻りますので、その
同時に2枚撮らなくても、はい、時間軸でちょっとずらしながら、はい、だーっと何枚か撮っていって、はい、そのデータでも対応点見つけて立体化できるわけなんですね。
はい、そうです。
あ、なるほど。移動していけば、あ、こことここの点とここの点が一緒で別の角度から撮った写真というのが撮れる、はい、わけですもんね、はい、でその下にですね、あの緑色のドットで点点点点ってデータが取ってあって、はい、このドットで立体的なデータっていうのを取っているわけです、
ね、そうですね、これで、これが対応が取れた点になってまして、そこから復元するとこのような輪っかのような形状が復元できるようになります。
はい、まあ、今この壁に貼ってあるポスターでの展示ですので、これは立体どうなのかわからないんですけど、もしこれ、はい、コンピューターの上でクイックイって回すとこの点々が立体的になる。
そうですね、はい、ちくわみたいに、はい、ぐるぐる回ってるのが見えるということ
なんですね、はいはい、でさっきねもっとすごい大きいものをドットで表しているのを見せていただいたんですが、街の映像。
そうですね、はい、
外国の古い旧市街みたいな街でしたよね、はい、それがあの先生のパソコンの中にデータ入ってまして、はい、あのマウスでこうクリックリッと見る角度を変えると街の中がドットで表されてるんですけど立体的にこうぐるぐるっと見えるわけですよね、
はい、
あれもカメラで撮ったんですか？
そうですね、あれはあのフリッカーと呼ばれるその画像投稿サイトで投稿された画像を使ってその街並み全体を復元したという形になります。
ということは写真はそのスタッフの人たちで撮ったわけではなくて、
はい、
一般の皆さんがインターネットに投稿している、はい、その街の観光地の同じ街の写真をデータに。
そうですね、はい、
何枚ぐらいのデータが？
あれは多分1万枚とかそのぐらいだったと思います。
1万枚、はい、別に立体画像を撮ろうと思って観光客の皆さん写真撮ってるわけじゃないですよね、はい、
皆さんあの記念にということで建物とかを皆さん別いろんな場所から撮っていると。
じゃあ皆さん あの笑顔の姿も入ってるわけですね。
多分入ってますけれども、あの結局対応する場所がないもんですから人は移動してしまってですね、うん、で復元の時には残らない。
町の建物とかだけが残るわけですね、はい、裏の山のデータも入ってまして山も再現されてたんですけれども、はい、すごいですね。
はい、そうですね、はい、
そんなことができるんですね、
はい、
でもみんなそれぞれカメラも全然タイプも違うでしょうし色味も違うでしょうし、はい、それでも対応点っていうのはコンピューターは見つけることができるんですね。
はい、そうですね、あの、基本的にはその照明ですとかあれ見た目にあまり依存しないような特徴っていうのを見つけて、はい、それで ど一致しているかどうかを探すというのが基本になります。
へ、ね、1万枚もデータがあれば、はい、非常に細かくドットで街が表されていて、はい、もう建物の凹凸や時計台の時計盤までですね、はい、きれいにドットで表されてましてね、はい、みんなのそういうインターネットの投稿で街のその立体データが取れるわけなんですね、
はい、
こういうことっていうのはやっぱり最近になってできるようになったんですか。
そうですね、最近のその計算機の速度がだいぶ上がりまして、はい、そういうものができるようになってきました。
あ、やっぱこうパソコンの計算スピードが上がったからできること。
そうですね、はい、
そうするとやっぱり先生は先ほどコンピューター間違えちゃうこともあるっていう話でしたけれども、いかにその精度を上げるかっていうことですか。
そうですね、あの対応する場所のが間違えてしまうと、うん、その復元した形というのも例えば歪んでしまったりしますの で、 でその歪みをできるだけ少なくするためにはやはり正しい対応を数多く見つけるっていうのが大事になってきます。どういうふうにその変わらない量は何かというのをあの考え出して、それを使ったらあのできるだけ多く取れたということを見つけたいというふうに思っています。
アイデアがボンボンボンボン先生の頭の中に浮かんでくるわけですね。
ボンボンどうかは分かりませんけど、はい、地道にやってます、は
い、地道に、
は
い、ということで写真から立体化するという技術があって、やっぱりいかにそのコンピューターに対応点を見つけさせるかっていうところがポイントになるわけですね、はい。それと先生、先ほどからですねこの研究室にはなんかあのついたてで囲まれている別室があるんですけれども、はい、なんかすごく眩しいライトが照らされていて、あそこの部屋は何ですか。
これはですね、あのプロジェクターが今全部で6台ありまして、でそのプロジェクターがあの全部の壁を映すように重なりながら配置されています。
あの光っているのはプロジェクターなんですね、はい。よくあの皆さんお部屋で映画をプロジェクターで見るリッチな方はどれぐらいいらっしゃるか分かりませんが、あのビデオプロジェクターですよね、はい、あれにパソコンがつながっていて、パソコンの画像が映るようにしてあるんですけども、は
い、
6台も。
でそれは何のためかと言いますと、自分の周りの映像をすべて投影するために
6台が分担して360度ぐるっと画像を映してるってことなんですか、
はい、
ちょっと入っていいですか。
はい、
どうぞ。はい、ついたてで囲まれているんですけれども、入り口を今開けていただきました。はい、中に入るとですね、先生これはあの普通のパソコンのデスクトップの画像が、はい、それぞれデスクトップの色がこれあえて変えてあるんでしょうけど、壁紙の色が、ね、はい、ね、はい、青とか緑とかピンクとか、はい、6色あるわけですね、
はい、で今見ていただくと分かるんですが、あのプロジェクターのが斜めに投影されている場所もありますので、うん、まあ、真っ直ぐ投影されているところはほとんどなくてですね、
すごく適当にパンパンパンと6枚の絵が、あのついたてがね四方を囲ってまして、白いついたてなんですが、そこに映ってて斜めだったり真っ直ぐだったり、はい、適当に映しているようなんですけど、はい、きっと適当じゃないんでしょうね、
はい、一応これを計算して正しく映像が映るようにしてあります。
はい、はい、今あの普通のデスクトップの画像ですので、あのゴミ箱とかですね、はい、そういったアイコンが映ってるだけなんですけれども、はい、これを何か映像を映るんですか。ここ
はい、あの360度の撮った映像がそのまま動画像として流れるようにしてあります。
はい、突然画像が映りましたが、先生これあの塩田橋のトイザラスの映像ですね、
そうですね、はい、その交差点近くの映像になります。
はい、はい、今ちょっとこう移動し始めました。あの皆さんもご存知かもしれませんが、豊橋の塩田橋のですねトイザラス の、 あの駐車場を出るときにの横断する歩道をですねゆっくりカメラが動いている感じで、
はい、
あの西の方にあの大きなマンションがありますけれども、あと大きなドットシティというパチンコ屋さんがありますけれどもね、はいはい、あっちの方に進んで今信号待ちで止まりましたが、はい、ゆっくり動いていくんですが、これ壁がね四方、僕の背後にも映像があって、もちろん前にも左右にもありまして、進むんで画像がゆっくり動くんです。さっきまで画面6枚がランダムに貼ってあるような感じだったんですけれども、一つの景色になりましたね。
はい、そうですね、うまくあの重なるところも映像を補正しまして、重なりがなるべく目立たなくなるようにしてあるのと、あと、壁の、ちょうど角のところですね、はい、角のところもまっすぐになるように映像を補正してあります。
本当だ、壁がですね90度カクーンとこう作ってありますので、そこで画像もカクーンとなるところなんですけれども、これ今僕真ん中の椅子に座ってるんですが、全然カクーンとなっているのを感じさせない、
はい、
あれもコンピューターが計算してやってるんですか。
はい、そうです。
へえ、普通のついたてなんですよ、白い。ですけれども360度丸い景色が、あ、今また移動し始めましたね、はい、あ、歩行者もね歩いてきますし、対向車も過ぎ去っていきますけれども、全く違和感なくですね動いていきます。面白いですねこれ、
はい、
これ2台のカメラでは裏は撮れなくて、はい、これだけしようと思うと何台カメラを使うんですか。
そうですね、あの全方位カメラといいまして、はい、あのカメラが全部で6台ついているカメラを移動させながら撮影しています。
全方位カメラ、
はい、
それがねこの研究室にあるんですよ、これ。
はい、そうです。
先生が作ったんじゃなくて売られている、
はい、売られてるやつです。
あるんですねこういうのがね、はい、五角柱、
はい、
な形をしまして、横から見るとあの長方形四角いんですが、上から見ると五角形になってましてね、はい、5面それぞれにこれカメラがついてて、あともう一個てっぺんに天井を見上げるカメラが一つついていて、
はい、
6つカメラがついてる、
はい、
これでさっきの映像が撮れる。
そうですね、はい、
同時に、
はい、
へー、でコンピューターが計算してつなげるとあえて360度
そうですね、はい、
見られるわけですね、はい、これ天井はじゃあ空も撮れるっていうことですか。
はい、一応データは残ってます。
よくあの最近あのインターネットの Google Earth でストリートビューなんていうとね、はいはい、似たようなことができるんですけれども、はい、
そうですね、このカメラを車の上に積んで移動しながら撮影したデータを使ってます。
あ、やっぱりそうなんですね、はい。でこれあのこちらのパソコンに画面が映るんですけれども、基本的には6つの画像がバラバラで、
はい、
まずはパソコンに入ってきて、
はい、
まるであのスーパーの防犯カメラみたいですけれどもね、はい、それをパソコンがつなげて、
はい、
自然なあの360度の画像に
そうですね、はい、
しているわけですね、はいはい。それもあの先ほど先生がおっしゃっていたあの対応点を見つけてつなぐ方式なんですか。
これはもうカメラが固定されてますので、もう画像合成はどうやればどう計算すればいいかというのはあらかじめもう決まってますので、
そうか、
その決められたパラメーターで合成はしてます。
この大きさのこのカメラ、はい、専用のソフトであれば、はい、点を考えなくても計算できるわけなんですね、はい、
これで撮影したものを先ほどのシステムで、リアルタイムに投影できますと、なんかいろいろと面白いことができるんじゃないかというふうに考えてます。
さっきの部屋でプロ野球の中継とか見たら楽しいでしょうね。
そうですね、はい、
自分がもう観客席の真ん中にいるような感じで、はい、それで応援できるんじゃないでしょうかね、はい、これを360度の映像にしているのはこの研究室で作ったシステムなんですか。
そうですね、はい、
この研究室
での
試み、
はいはい、これは豊橋市内のその冠婚葬祭のシステムを作っている会社さんとの共同研究になります。
冠婚葬祭のシステム、
はい、
演出とかそういうことですか。
そうですね、あの披露宴の会場にこのような全集 全部の壁に映像を映せるようなシステムを作りたいということで一緒に今やっております。
じゃあ披露宴会場が新婚旅行先のハワイの映像になったりとか。
そうですね、はい、
そういうことも可能になってくるわけなんですね、はい、へー、あ、そうやって部屋がもう全然別の空間になるっていう演出が可能なわけなんですね、
はい、そうですね。
このシステムはもう問題なくもう完成したシステムなんですか。
いや、あのまだ計算速度ですとか、はい、あるいは、その映像の重なり具合の、はい、まあ、違和感ですね、それが少しまだあるものですから、まあ、改良が必要。
今の映像で先生全然違和感なく僕らはうわすごいなと思ったんですが、先生はまだまだダメですか。
小さい空間でやってますのであんまり目立たないんですけれども、はい、大きなところでやるとやはり
荒くなる、
はいはい、
ますますこう研究は続くわけですね。
はい、そうですね、はい
はい、ということで先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが
今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました金沢先生の業界用語は
ストラクチャーフロムモーション、いろいろな場所から撮影されたたくさんの画像を使いまして、そのシーン、映っているシーンの形状を復元する技術になります。この時ですね、シーンの3次元形状を復元すると同時にカメラの位置も復元することができます。で先ほど の街並み、観光地の街並みを復元したのもこの技術の応用例の一つになります。
2年に一度行われます東三河ものづくりの祭典ものづくり博は今年開催の年になっています。今月30日と翌12月1日の2日間、会場は港にあります総合体育館、入場無料、出入り自由で行われます。普段から名前はよく耳にするんだけれど、一体何を作っている会社なのかよく知らないっていう企業が、一般の我々向けにブースを出して、実はこんなテクノロジーでこんなん作ってますと PR しています。普段ショッピングセンターでよく見かけるあれは、実は豊橋の企業が作っていたっていうことが分かって大興奮。それがものづくり博の醍醐味です。初日30日には理科大の先生の講演会も開かれます。っていうか地元の3つの大学の先生の話が次々出てきて無料で聞けます。30日お昼1時半から、まずは愛知工科大学のロボット工学科の大西先生の宇宙ロボットのお話、続いて2時20分からは豊橋創造大学の後藤先生の宇宙医学のお話、そして3時過ぎに理科大エレクトロニクス先端融合研究所の小枝先生が脳と視覚についてのお話で盛り上げてくれます。視覚っていうのは目の感覚の視覚ですね。脳と視覚のお話。大学の先生のお話は最先端で刺激的ですが、どっちかっていうと大人向けのイベントです。でもものづくり博自体は家族でお楽しみいただける内容です。グルメのコーナーもありますよ。グルメだって東三河のものづくりの一つです。ものづくり博2012は今月30日と12月1日の2日間、港にあります豊橋市総合体育館を会場に行われます。皆さんもどうぞお立ち寄りください。テンパックの城技科大、どんなにスペックが高いモバイル携帯電話も電気自動車もバッテリーが焼けりゃ意味がない。バッテリーの性能向上は世界の夢。次週12月1日の天白の城は、世界の夢に応えるべく某電話会社大手でバッテリーを開発していたという先生、技科大電気電子情報工学系桜井陽次先生にバッテリー蓄電池のお話を聞いてきます。お楽しみに。